What is love? That's really the question we come to today in our study of spiritual gifts.
今日、私たちは霊的賜物について学ぶ中で、まさにこの疑問と直面します。
The thing about love, though, is that it's kind of a tricky word, at least in English, although perhaps it's a bit more specific in Japanese.
愛というと、英語では厄介な言葉です。日本語ではもう少し具体的だと思います。
Now, of course, I love my wife and my son.
私は妻を愛していますし、息子を愛しています。
But, as most people who know me can tell you, I love pizza, and hamburgers, and tonkatsu, and beautiful scenery, and, of course, winning at board games.
しかし私はピザも、ハンバーガーも、とんかつも、綺麗な景色もボードゲームで勝つことも大好きです。もちろん神様も大好きです。
And of course, I love God as well.
神様も大好きです。
So obviously, we really need to understand better what it means to love another person.
つまり、他者を愛するということ、これはどういうことなのかもっと理解する必要があります。
Remember that in the context of this section of 1 Corinthians, Paul is discussing spiritual gifts.
思い出してみてください。今日の説教箇所においても、パウロは霊的な賜物について述べているのです。
As he ends chapter 12, he ends by listing a set of gifts and giving distinct numbering to at least the first three gifts, which by their nature are instrumental in the founding of the church.
パウロは一連の賜物を列挙して12章を終えています。そして少なくとも最初に挙げた3つの賜物には明確な番号を振っています。これらの賜物はその性質上、教会の設立に役立つものです。
And then he concludes the list with focusing on tongues and interpreting tongues. In other words, supernatural gifts that involve words.
列挙した賜物の最後、彼は異言の賜物と異言を解釈する賜物で締めくくっています。これらの賜物は超自然的な言葉の賜物です。
And with his transition statement that says, "And I will show you still a more excellent way," he leads us into chapter 13, where we find ourselves today.
それからパウロは、私は今、はるかに勝る道を示しましょうという文章を添えて、今日私たちが学ぶ13章へと進んでいきます。
Now, it turns out that as he continues his discussion on what constitutes this more excellent way, that the gift that is above them all is the gift of love.
はるかに勝る道とは何か。パウロは議論を進めていき、愛の賜物がすべての賜物に勝ることを明らかにしていきます。
And it's specifically the preeminence of love that Paul first describes as we begin reading chapter 13 here.
13章を読み始めていきます。パウロは最初に愛はすべてにおいて優位であることを描いています。
Let's begin by reading verses 1 through 3.
まず1節から3節を読んでみましょう。
If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong, or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers, and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. If I give away all that I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing.
一節から、たとえ私が人の威厳や御使いの威厳を話しても、愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じです。たとえ私が予言の賜物を持ち、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら私は無に等しいのです。たとえ私が持っているもののすべてを分け与えても、たとえ私の体を引き渡して誇ることになっても、愛がなければ何の役にも立ちません。
Notice that Paul begins by contrasting love with the gifts that he's just described in chapter 12.
パウロは議論で注目すべきことがあります。それは異言の賜物や異言を解釈する賜物や予言の賜物と対比して愛がそれらよりも優位であると言っていることです。
He starts at the end of his list by pointing out tongues and really both versions of the gift of tongues that I described last week.
彼は霊的な賜物のリストの中で最後に異言の賜物を挙げています。異言については先週私は2種類あると説明しました。
Whether it's being understood in languages that you don't speak, tongues of men, or spiritual language to God, tongues of angels, both are worthless if they're not practiced in a spirit of love.
自分が話せない言語として理解されることであろうと、人の異言であろうと、神に向けた霊的な言葉である天使の異言であろうと、いずれにしても、愛の精神を持って実践するのでなければ意味がありません。
Now, while Paul is clearly referencing the spiritual gifts here by mentioning speech, this definitely applies to any words that we say.
パウロは明らかに霊的な賜物に言及しています。そうは言っても、彼が言及していることは私たちが発するすべての言葉に対しても間違いなく当てはまることです。
Ephesians chapter 4 verses 15 says that we are to be speaking the truth in love. We are to grow up in every way into him who is the head, into Christ.
エペソ人への手紙4章15節にはむしろ愛をもって真理を語りあらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのですと書かれています。
Part of Christ's likeness is thatOur words, even words that are spoken in truth that the other person might not want to hear and might reject even, are to be spoken with love.
たとえ相手が聞きたくない言葉、相手が拒絶するかもしれない真理を語る言葉であったとしても、私たちは愛を持って語る。こうした態度はキリストに似たものの態度なのです。
Now, folks, I don't know about you, but I've seen a lot of, on social media, many Christians who claim to be Christians speak a lot of biblical truth with a lot of unloving and even hateful words.
私はこれまで多くのクリスチャンがソーシャルメディアの中で聖書の真理を愛のない憎しみに満ちた言葉で語っているのを見たことがあります。
This is never supposed to characterize Christian discourse and communication.
こうした態度はクリスチャンらしい議論の姿でも伝達の仕方でもありません。
The gong and the cymbal make a lot of noise, but it is not a pleasant noise to hear when your child goes through the house banging those cymbals together for a long time.
ゴングとシンバルの音は大きいです。あなたの子供がそのシンバルを長時間叩いて家中を回るのはあまり気持ちのいいものではありません。
We want our words to reflect what Proverbs 25:11 says. A word fitly spoken is like apples of gold in a setting of silver.
私たちは箴言25章11節に言われるように、時期にかなって語られる言葉は銀の彫り物にはめられた金のリンゴでありたいと願います。
And then he moves back towards the beginning of his gift, list of gifts to contrast prophecy and faith.
パウロは賜物のリストの先頭に戻ります。彼は予言と信仰を対比させます。
This is pretty amazing. He says you can have the strongest faith, the most amazing gift of prophecy and explain the mystery of God in ways that make everyone want to hear what you have to say. But if in the exercise of those gifts, it leads to prideful, unloving arrogance, then in reality, you have nothing to offer.
あなたが最も強い信仰を持っているとします。最も素晴らしい予言の賜物を持っているとします。誰もがあなたの話に耳を傾けたいと思うような、そうした方法を持っているとします。 あなたが神の神秘を説明することができるとします。しかし、あなたが傲慢になってしまい、愛がなくなってしまい、傲慢になってしまうならば、実際には何も伝わらないのです。
And then he moves on to what might not even seem like gifts at first. Those who give sacrificially and those who are willing to be martyrs for their faith.
それから、パウロは一見すると賜物には見えないもの、人が犠牲的に与えることと、人が信仰のために喜んで殉教することを話題にします。
This is really incredible that Paul is including these as gifts and then saying that even at this level of commitment, it's meaningless without love for others.
パウロはこうした行為を賜物とみなします。そして彼はこうした行為ですら他者への愛がなければ意味がないと言っています。本当にすごいことです。
How in the world could you give away everything you have for others without loving them?
人を挨拶して、どうして自分のすべてを人のために捧げることができるのでしょう?
Well, you could do it to have people think well of you and really do it for your own pride.
人によく思われたくて、本当は自分のプライドのためにやってもいいはずです。
You could be standing firm in your faith, even to the point of martyrdom, but apparently even in that, if you don't love those persecuting you, you fail in that commitment.
殉教してでも自分の信仰を貫くことはできます。しかし、自分を迫害する人を愛することができなければ、その殉教は殉教として成し遂げられたことにはならないようです。
Jesus gave us the example on the cross of what's expected in martyrdom.
殉教する。この模範とはどういうものでしょうか。これをイエス様は私たちに十字架上で示してくださいました。
As he hung there on that cross, dying for our sins at the hands of an angry government and religious leaders who were blind to see who he truly was, he said in Luke chapter 23, verse 34, Father, forgive them, for they know not what they do.
政府と宗教指導者たちは、イエス様が本当は何者であるかを知らないままに、怒りを燃え上がらせて、イエス様を十字架につけてしまいました。ルカによる福音書23章34節で、父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分かっていないのですと言っている通りです。
Folks, that's love.
このイエス様の姿、これが愛というものです。
It was the ultimate example of why Jesus himself was sent in the first place and why he was even hanging on that cross.
そもそもなぜイエス様が使わされたのか、なぜあの十字架にかけられたのか、その究極の模範がこの姿なのです。
That purpose is seen in John 3:16, which says, For God so loved the world, that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life.
イエス様が身をもって模範を示された目的は、ヨハネによる福音書3章16節に、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると記されています。
So it's clear that whatever gifts we use, whatever truth we speak, whatever service that we do for the Lord, it has to always be done with this heart of love.
つまり、私たちが賜物を用いるにも、私たちが真理を語るにも、主のために奉仕を行うにも、常に愛の心で行わなければならない。このことは明らかです。
But we have to ask what kind of love?
しかし、どのような愛なのでしょうか?
What is it that the Bible means, that God means, when he tells us to love others?
人を愛しなさい。聖書が意味するこのこととは何でしょうか。神が意味することは一体何なのでしょうか。
That's Paul's concern as he keeps writing, and he gives us the description of love in verses 4 through 7.
パウロはこのことについて4節から7節において愛の説明を記しています。
The Bible says, love is patient. Love is kind. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful.It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.
4節から。愛は寛容であり、愛は親切です。また、人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。
Remember how I pointed out at the beginning that the word love itself is very inexact, at least in English?
今日の説教の冒頭、私が言ったことを思い出してください。私は愛という英語自体に非常に曖昧さがあると指摘しました。
The first thing you need to know about love in the Bible described here is that the Greek language in the, that the Bible is written in, it helps us to differentiate what kind of love Paul is talking about because it's not as inexact as other languages are.
聖書はギリシャ語で愛について記述しています。私たちがまず知っておくべきことがあります。それはギリシャ語は他の言語ほど不正確ではないので、パウロが語ろうとしている愛とはどのようなものかを区別しやすいことです。
There were four words that were used for love in ancient Greek.
古代ギリシャ語では愛を表す言葉が4つ使われていました。
First, you had the word eros.
まずエロスという言葉がありました。
This was the word for romantic and sexual love.
これはロマンチックな愛、性的な愛を意味する言葉です。
It's not found in the Bible, although of course it's hinted at in instructions for married couples.
もちろん夫婦の会話では用いる言葉ですが、聖書には出てきません。
The second word is phileo.
二つ目はフィレオです。
This is translated in the Bible when it shows up as brotherly love.
これは聖書では兄弟愛と訳されています。
We see it in passages like Hebrews 13:1. Let brotherly love continue.
ヘブル人への手紙13章1節には兄弟愛をいつも持っていなさいといった箇所があります。
This love involves strong feelings of affection for another person, but not in a romantic or sexual way at all.
この愛には相手に対する強い愛情が含まれますが、恋愛や性的な意味合いではありません。
Then we have another word that's similar to phileo, but specifically showing a family type of love, such as that between a parent or a child and child.
次に、フィレオと似たような言葉がもう一つあります。しかし、特に親と子の間のような家族的な愛をこの言葉は示しています。
And that word is storge.
この言葉とはストルゲです。
In the Bible, you see it used in a negative way to say people do not have this love. In a couple of places like Romans 1:31, where it's translated as heartless.
聖書ではローマ人への手紙1章31節に情け知らずと訳されているように、人々がこの愛を持っていないという意味で否定的に使われています。
You also see it used as a compound word with phileo, and they're joined together.
フィレオとの複合語としてこの言葉が使われることもあります。
Finally, we have the word agape.
最後に、アガペという言葉です。
That is the word that's mostly used for love throughout the entire Bible.
この言葉は、ほとんど聖書全体に見られる愛という言葉を示しています。
As we see from this description that Paul gives us here, this type of love is self-sacrificing.
パウロが指摘しているように、このタイプの愛は自己犠牲的なものです。
It's focused on the good of the object of one's love.
アガペは愛する対象の善に焦点を合わせることです。
This is the type of love that God has for us.
神が私たちに対して持っている愛にはこうして種類があるのです。
Think about the words that describe this love.
この愛を表す言葉は何なのか考えてみてください。
Patient. How often do we get impatient with other people?
寛容である。私たちはよく他人に対して我慢ができなくなってしまうものです。
We even get impatient with God sometimes because we don't see Him doing what we want on our timeline.
私たちは自分たちの時間軸で神が望むことをしてくださらないと言って我慢ができなくなることがあります。
Kind. We can all too often lash out in anger at others, especially those who we say we love.
親切。私たちはあまりにも煩雑に他者、特に私たちが愛していると言っている人たちに対して怒りを爆発させることがあります。
Kindness can be seen in actions or words that build up the other person, that show the other person we care about them as a person and what they are going through in their own lives.
優しさとは相手を立てるような行動や言葉のことです。相手を一人の人間としてまた相手がどんな状況にあるかを気にかけていることを示すものです。
Now, after those two positive traits, we have a list of negative traits or things that love is not.
パウロは愛をこのような肯定的な言葉で特徴づけた後で、今度は愛を何々ではないと否定的な言葉で特徴づけて列挙をしていきます。
It does not envy or boast.
妬みも自慢もしません。
Those two words go together there.
この二つは同じ意味合いです。
If we truly love someone, we neither envy what they have or boast about what we have or what they can do that we can't or what we can do that they can't.
もし私たちが本当に誰かを愛しているならば、相手の持っているものを羨んだり、自分の持っているものを自慢したりはしないはずです。
Next, it says, love is not arrogant or rude.
次に、愛は傲慢でもなく、礼儀に反することもせずと書かれています。
Arrogance and rudeness show pride, and in psychological terms, what we would call narcissism.
傲慢であることや礼儀に反するということ、これはプライドの高さを表しています。心理学用語ではナルシシズムと呼ばれています。
It's an attitude that you're better than the other person. What you have to do, what I have to say is more important than whatever it is that you're trying to do or that you're trying to say.
こうした態度は相手よりも自分の方が優れていると思う気持ちが態度に現れることです。相手が何を言っているのか、何をしているかということよりも、自分が何をしなければならないか、何を言わなければならないかの方が重要であるという思いが態度に現れることです。
Now, this should never be who we are as followers of Christ, but way too often we treat others, even our spouses, our co-workers, our friends, not to mention random people, in exactly that way.
このような態度は、キリストに従う者として、決してあってはならないことです。しかし、私たちはあまりにも煩雑に、配偶者、同僚、友人、そして誰に対してもまさにそのように接してしまいます。
And then we're told that love does not insist on its own way.
そして自分の利益を求めずと言われます。
This is right here. This is selflessness.
これは無私無欲です。
To love others means that we give up what we want out of that relationship to pursue good for the other person.
人を愛するということの意味、それは自分が望むものを捨てて相手のために良いことを追求するということです。
Not being irritable. There's a difficult one to practice.
イラ立たず、これは実践するのが非常に難しいことです。
How often are we simply irritable with those that we love?
私たちは愛する人に対してどれほど煩雑にただイライラしていることでしょうか。
Resentful. Are we sincerely happy when good things happen to those that we say we love, or do we secretly maybe envy or resent them when they received something we didn't?
人がした悪を心に留めず、私たちは自分が愛していると言っている人に良いことが起こったとき、心から喜んでいるでしょうか、それとも彼らが受け取って自分が受け取らなかったものを密かに羨んだり妬んだりしているのでしょうか。
It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth.
不義を喜ばず真理を喜びとする。
Again, we have two that go together, and these are difficult.
再び二つの言葉のつながりです。実践することは非常に難しいです。
IfWe truly love someone, then we must love them enough to speak truth to them.
もし私たちが本当に誰かを愛しているならば、その人に聖書の真理を語ることができるほどにその人を愛さなければならないのです。
Is it really loving to accept every action they make, even if that action is sinful?
では、その人たちが罪深い行為をしていたとしたら、その行為までも全て受け入れる、これは本当の愛なのでしょうか。
No, it's not.
いいえ、そうではありません。
I know Christian parents who have changed their stance on something like gay marriage because their children came out as gay or lesbian and wanted to marry their partner.
自分の子供がゲイやレズビアンであることをカミングアウトして、同性である相手と結婚したいと言ったがために、同性婚などに対するスタンスを変えたクリスチャンの親たちがいます。
You can practice all the other love, the descriptions of love before this, and still not accept sin in the life of the person you love.
愛を実践すると言っても、愛する人の罪を受け入れることはできないのです。
You don't.Have to be unloving in other ways to still stand for truth with those who you care about, with those who you love.
あなたはその人の罪を受け入れる必要はありません。しかし、愛する人とともに聖書の真理を貫くためにその人を愛していけばいいのです。
Finally, Paul ends the description of love with four final statements here.Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.
最後にパウロは、愛はすべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びますという四つの言葉を記して終えています。
How much are you able to?Put up with, if I can say that, in the person you love. All things?
あなたは好きな人のことをどれだけ我慢できますか？すべてのことを我慢できますか？
Are you going to believe the best? Are you going to hope for the best for the person that you love?
あなたは愛する人のために最善を信じようとしていますか？最善を願っていますか？
We're very quick to assign motives sometimes and believe the worst about another person.
私たちは時として他人の言動に対してその動機を自分たちで決めつけてしまい、他人を最悪な形に疑ってしまうことがあります。
Finally, are we going to stay by that person's side that we love no matter what they're going through?
最後に、愛する人がどのような目に遭おうとも、その人のそばに寄り添うこと、私たちにはできるでしょうか。
Do we go through it with them? Or do we abandon them because it's too hard to support them and love them for richer, for poorer, in sickness or in health, to quote the traditional vows of marriage?
それとも私たちは伝統的な結婚の誓いのように止める時も貧しい時も辞める時も健やかなる時も彼らを支え愛することは難しすぎると言って見捨ててしまうでしょうか。
It's this enduring aspect of love that Paul ends his thoughts on here.
こうしてパウロは愛の永続的な側面についての考察を終えます。
The endurance of love is what sets true godly love apart from many false versions of love that the world has to offer all around us.
永続的な愛こそ真の神の愛です。この愛は世にある多くの偽りの愛とは異なります。
Look here at verses 8 through 13.
8節から13節を見てください。
The Bible says, love never ends. As for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away.For we know in part, and we prophesy in part. But when the perfect comes, the partial will pass away. When I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, but I shall know fully, even as I have been fully known. So now faith...Hope and love abide. These three, but the greatest of these is love.
愛は決して絶えることがありません。予言なら廃れます。異言ならやみます。知識なら廃れます。私たちが知るのは一部分。予言するのも一部分であり、完全なものが現れたら部分的なものは廃れるのです。私は幼児であった時は幼児として話し、幼児として思い、幼児として考えました。が、大人になった時、幼児のことはやめました。今、私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今、私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。こういうわけで、いつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら三つです。その中で一番優れているのは愛です。
These statements regarding other types of gifts are really what lead me and many others to lean more to the direction that some of these supernatural gifts like tongues and prophecy are may not be active anymore today.
パウロが愛は決して絶えない、予言や異言や知識の賜物は廃れると記しているのを見ると、私や多くの人々は異言や予言のような超自然的な賜物もいつかは今日もはや活動していないという方向に受け止めていくようになります。
There's actually a very long gap in history where there's no record of the regular occurrence of tongues within the church.
歴史的に見ると、教会で異言が定期的に発生した記録がなくなってから、その空白期間は非常に長いものがあります。
And then, starting in the 20th century, with something called the Azusa Street Revival in Los Angeles, there's been an increasing number of charismatic gifts.Becoming more active in the church since then.
20世紀に入ってアズサストリートリバイバルというものを皮切りに、カリスマ的な賜物が教会で活発化するようになりました。
Are they real? Is it real?
このことは事実なのでしょうか。
Perhaps, but it has caused me questions given that they did seem to disappear for nearly 2,000 years.
異言が2000年近くも姿を消していたことを考えると疑問は湧いてきます。
That being said, it has to be said that the Bible never says when those gifts will cease, only that they will.
では 威厳の賜物がいつなくなるのか、聖書には書かれていません。ただ、なくなると書かれているだけだと言わざるを得ません。
They could be speaking of ceasing in our eternal existence in heaven when we both love perfectly and experience God's love in all of its perfection.
パウロが語ることは、私たちが互いに完全に愛し合うことを実践して、神の愛を完全に経験するとき、天国で永遠に存在することになるのだと語っているのかもしれません。
So that's not clear when, but what is clear is that love is everlasting.
その時がいつ来るのかはっきりしません。ただ、愛は永遠であることは明らかです。
We see this aspect of love in the love that God has for us.
神がご自分のために対して持っておられる愛にはこのような側面があるのです。
Jeremiah 31:3 says, I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you.
エレミア書31章3節は言います。主は遠くから私に現れた。永遠の愛を持って私はあなたを愛した。それゆえ、私はあなたに真実の愛を尽くし続けた。
Any exercise of our gifts now, whatever that gift may be, it's just partial. It's incomplete at its very best.
今、私たちが賜物を発揮したところで、その賜物が何であれ、せいぜい全体の中の部分的なものであり、不完全なものです。
Paul is recognizing here that we exercise our gifts like children.
私たちは子供のように自分の賜物を発揮します。
Now, of course, as parents, we take joy in our children using their gifts, whether music, art, academics, sports, whatever that might be.
もちろん親としては音楽、芸術、学業、スポーツなどどんなことであれ子供が自分の賜物を発揮することを喜びます。
But let's face it, as children, there's a lot of growth to do in those things that can only be gained by experience.
でも子供のうちは経験によって成長することがたくさんあります。
That's how God looks at our use of these gifts.
私たちがこれらの賜物を使うことについて神はどう思っておられるのでしょうか。
We will only perfectly use these gifts when we are fully spiritually mature.
私たちは霊的に完全に成熟した時にのみこれらの賜物を完璧に使うことができるのです。
And unfortunately, that's only going to comeIn eternity, when we are with Christ.
その時は私たちがキリストと共にある永遠の時だけなのです。
But when that happens, some of these gifts will no longer be needed or used.
そうなると、これらの賜物のいくつかはもはや必要とされなくなりますし、使われなくなります。
But our faith in Christ, our hopeIn God's love for us, and our love for God and others will be absolutely perfect.
しかし、キリストへの信仰、神の愛への希望、そして神と他者への愛は、文字通り完璧なものになるのです。
If those are the gifts,That continue into eternity. Then does it not make sense that our time and our effort is best spent on using and increasing in these gifts that are going to last beyond this life?
もしそれらが永遠に続く賜物であるならばどうでしょうか。私たちは時間と努力を費やしてこれらの永遠に続く賜物を用いて、それを増やすことは理にかなっているのです。
So love for others should be what we focus on in our spiritual walk.
つまり他者への愛こそが私たちが霊的に歩む中で重視されるべきものなのです。
It's the one gift that every single one of us in here share completely and we can all grow in.
愛は私たち全員が分け合い、全員が一緒に成長することができる賜物なのです。
Here on this earth, we only see in a mirror dimly, like verse 12 says.
12節にあるように、地上にいる私たちは鏡にぼんやり映るものを見ているだけです。
We only dimly see God's glory, and we only dimly, in our limited human way, understand, and can begin to understand the immensity of God's love that He has for us when we are told that God so loved the world.
私たちには神の栄光はおぼろげにしか見えません。人間としての限界でおぼろげにしか理解できません。神はこのように世界を愛されたと言われて、神の愛の大きさを理解し始めることができるようになるのです。
And so given that, we can only imperfectly love others.
つまり、私たちは完璧に人を愛することはできないのです。
But one day, we will see God face to face, and we shall know Him fully, even as we ourselves have been fully known.
しかし、私たちはいつの日か顔と顔を合わせて神を見るようになり、私たちが完全に知られているのと同じように私たちも完全に知ることになります。
Is there any stronger motivation to love than to experience that love yourself?
自分自身が愛を体験すること以上に、愛するモチベーションが高くなることがあるでしょうか?
God's love is more extensive than we could ever know.
神の愛は私たちが知り得ないほど広範囲に及んでいます。
He knows us fully.
神は私たちを完全に知っているのです。
He knows how sinful we are, even more than we recognize in ourselves, and yet He loves us with a love that is described in Romans chapter 8, verses 38 through 39.
神は私たちが認識している以上に私たちがどれほど罪深いかを知っておられます。しかし、ローマ人への手紙8章38から39節に書かれているような愛で私たちを愛してくださっています。
The Bible says, For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all of creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus, our Lord.
私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他どんな非造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。
That's the love that God has for us, His sinful fallen creatures.
これが私たちに対する神の愛なのです。
And we're supposed to go out into this world and love others, however imperfect.Our love may be in the same way.
たとえ不完全な愛であっても、私たちはこの世界の中で人を愛していくのです。
I want to close by thinking about who the Bible tells us we're supposed to love.
私は聖書の中で誰を愛しなさいと言われているのか、最後に考えてみたいと思います。
Matthew chapter 22, verses 37 through 38.Tells us, love God and our neighbor, meaning whoever we're around.
マタイによる福音書22章37節から38節にはこう書かれます。神と隣人を愛しなさいと書かれています。
The Bible says, and he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and first commandment. And a second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend all the law and the prophets.
イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。この二つの戒めに立法と預言者の全体がかかっているのです。
Matthew 5:43-44 tells us that we're to have this love for our enemies.
マタイによる福音書5章43節から44節は私たちに敵に対してこのような愛を持ちなさいと語っています。
It's important here that it doesn't say we're supposed to have a phileo type of love for them.
フィレオのような愛を持つということではありません。ここが重要です。
You don't have to have a close friendship with them, but you do have to love them.
親密な友情を持つ必要はありません。しかし、愛さなければなりません。
The Bible says you have heard that it was said you shall love your neighbors and hate your enemy, but I say to you love your enemies and pray for those who persecute you.
あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。
And then in John 13:34-35, Jesus tells us that we're supposed to love other followers of Christ, other Christians.
そしてヨハネによる福音書13章34節から35節では、キリストに従う者や他のクリスチャンを愛しなさいと書かれています。
A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you, you also are to love one another.By this all people will know you are my disciples if you have love for one another.
私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。
And finally in Ephesians,Husbands are given a specific command to love.
最後にエペソ人への手紙では夫に愛することを具体的に命じています。
Ephesians chapter 5 verse 25 says, Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her.
エペソ人への手紙5章25節は言います。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたようにあなた方も妻を愛しなさい。
How are you doing in showing love to all these different people?
あなたは人々にどのように愛を示していますか?
How are you doing loving God?
あなたはどのように神を愛していますか?
How are you loving others?
あなたはどのように他者を愛していますか?
How are you loving your enemies?
あなたは敵をどのように愛していますか?
How are you loving your fellow believers?
あなたはどのように信仰の仲間を愛しているでしょうか?
How are you loving your spouse?
あなたは自分の配偶者をどのように愛していますか?
Can we truly say that we're obeying Christ's command to love one another just as I have loved you.
私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいというキリストの命令を私たちは本当に守っていると言えるのでしょうか?
Jesus died to show God's love for us.
イエス様は私たちに対する神の愛を示すために死なれたのです。
What are we sacrificing to love the people that God has placed into our lives?
私たちは神が私たちの人生に備えてくださった人々を愛するために何を犠牲にしているでしょうか?
Love is truly the more excellent way that each of us should be pursuing every day that God gives us.More time on this earth.
愛すること、それは 神がこの地上で私たちに与えてくださった日々において、一人一人が追求するべき、はるかに勝る道なのです。
Let's pray.
お祈りをいたします。主を感謝をいたします。今朝こうしてあなたの御言葉をいただき感謝をいたします。私たちは教会の体としてあなたに選ばれ、そしてまたあなたに導かれてこうして用いられております。感謝をいたします。賜物について学んでおりますけれども、愛の賜物について私たちは自分を振り返ると全く不完全であることを痛感するばかりです。しかし、あなたが十字架上にかかられて、そしてまた復活をなさったその力によって私たちは生かされ、生き返らされ、そしてまたあなたの愛を表す器として用いていただいております。聖霊様が私たちのうちにあって、このように導いてくださることを責めて、どうぞ心に留めてこの一週間を過ごすことが叶いますように、お祈りをいたします。主よどうぞ、教会のみならず、私たちの家庭において、隣人において、どうかあなたの聖霊様が私たちのうちより働いて、あなたの今日学んだこの愛の賜物を、どうぞあなたが大きく実現してくださいますようにお祈りをいたします。また、そのことにあって私たちにどうぞ、謙遜な気持ち、それを受け入れる気持ちを、助けてくださいますように心よりお祈りをいたします。こうして与えられましたこの時を感謝をして、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。